神戸獅子郷開放第138号令和5年10月15日発行一般社団法人神戸市視覚障害者福祉協会ご挨拶会長浜田昭信皆様こんにちは年々気温が上がって今年も酷暑が続きました夏バテなど起こしてませんか？夏バテとは、夏の暑さに体力、気力を奪われ、涼しくなった頃にその影響が出ることを言います。食欲の秋、美味しくもりもり食べて元気を取り戻しましょう。そして、ジョギング&ウォーキング大会に向けて、しっかり体力をつけておいてください。さらに、カラオケを楽しむ会で、しっかり声を出しましょう。タイガースは、アレに向けて躍進中。歩くルールブック、岡田監督。意見書でルールを変えた。本当に野球をよく知っている。この解放が発行される頃、アレの上のアレに向けて準備していることでしょう。さて、今年も酷暑の中、8月の祭事にご参加いただいた会員の皆様、本当にありがとうございました。会員研修会では、リボ2の体験、朗読会ともに好評でした。老人部の福祉大会の落語も、暑さを忘れるくらい楽しかったですね。利用者の声を聞く会と、UD 映画祭もたくさんご参加いただきました。利用者の声を聞く会では、いろいろ貴重なご意見をいただきました。実務に反映させたいと思います。そして、利用者、ヘルパー、お互いに節度を持って活動していただきたいと思います。何卒よろしくお願い申し上げます。令和5年度、神戸市社会福祉大会。9月7日木曜日、神戸文化ホールにおいて開かれました。神戸獅子郷会長兼長田区会長浜田昭信会長が神戸市社会福祉協議会理事長感謝状を受賞されました。仕事をする傍ら、獅子郷の会長として日々ご尽力されておられますことに心より感謝申し上げます。浜田会長、本当におめでとうございます。ご健康に留意され、ますますのご活躍をお祈り申し上げます。燃ゆる感動、鹿児島大会。2023年10月28日土曜日から10月30日月曜日。獅子郷副会長、岡崎明美さんが水泳で出場されます。あれを目指して頑張れ、岡崎さん。みんなで応援しています。日誌連弱視問題。弱視部委員総会が8月5日土曜日に行われました。総会の後、オンライン研修会が開かれ、獅子郷から今泉さんが参加しました。今泉さんの感想は以下の通りです。研修丸1では、鍵括弧、弱視者、括弧、ロービジョン、閉じ、と道路移動、鍵括弧閉じ、という題でした。音響式により、歩行者信号が赤か青か知らせる機能を持った装置が備わった信号が、主に3種類あるということでした。研修丸2では、鍵括弧、道路移動でのトラブルに巻き込まれないために、閉じ。この研修では、弁護士の大和田誠先生より、障害者が事故に巻き込まれ、裁判になった事例が3つ紹介されました。視覚障害者が信号違反をして移動したとき、加害者責任として 70%、運転手は 30% 責任があるということでした。白い杖、盲導犬などを使用していれば 20% から 5% 低くなるようです。 弱視者でも白い杖を持つということが大切だと思いました。第64回政令指令都市身体障害者福祉団体連絡協議会並びに第51回政令指令都市身体障害者親善スポーツ大会9月2日土曜日から3日日曜日ホテルグランビア広島において評議員川久保栄私は福井理事の代行として上記の大会に出席しました。この協議会は広島で全体会議を皮切りに6分科会が開かれました。私は視覚障害者部会で12項目全部採択されました。議論が白熱し時間が足らないくらいでした。夜は親善スポーツ大会の開会式が行われました。二日目はバスで移動してボーリング会場へ行きました。9チーム、2シフト、4ゲーム制で行われました。結果、神戸市チームは残念でした。来年は大阪市で開催です。自然災害にどう向き合えばいいのか。昔から、天災は忘れた頃にやってくると言いますが、今は忘れる間もなく、いつでもどこでも災害に見舞われるように思います。この夏を振り返ってみても、梅雨明けからの命を危険にさらすような猛暑や、お盆を中心に日本列島を取り巻いた多くの台風もそれにあたると思います。秋は大気が不安定なため、暴風雨や竜巻なども予想されます。また、南海トラフもいつ我々を襲うかもしれません。災害に備えて私たちにできることを日頃からお友達と話題にすることが大切だと思います。そして気象情報などをこまめにチェックすることも大事です。天気が良くても交通機関の計画運行などでヘルパーさんが活動できない場合もありますので、外出できなくなった時の水や食料の備蓄を常に確認しておきましょう。冷凍食品などがあっても、電気が止まれば、冷蔵庫も電子レンジもただの箱にしか過ぎません。そういう意味でも、クッキーやチョコレートなどの栄養価の高いものをストックしておけばいいでしょう。一般的に言われていることに、3日経てば行政から必ずと言っていいほど支援の手が差し伸べられると聞いております。3日分の水と保存食をキープしておきましょう。かかりつけの先生と相談して、お薬を少し多めに処方していただくことも大切ですね。また、情報源として、携帯ラジオは必需品です。対応する電池を置いておきましょう。携帯電話の充電をこまめにしておきましょう。とにかく、自分の命は自分で守る。ヒントになれば嬉しいです。本部事業の報告。期間、令和5年7月1日から令和5年9月30日。第48回展示協議会。7月14日金曜日。参加者15人。会員11人。展示教室4人、閉じ。総合福祉センター会議室 AB において、優勝、会員の部、岡崎明美、垂水区。展示教室の部、岡本恵美子。第1回会員研修会、8月4日金曜日、13時30分から15時、iPhone 用キーボード Libo 2の体験会参加者12人15時から16時朗読を楽しむ会参加者16人2つの悲しみ転生小事故の眺め猿若町月明かり総合福祉センター4階 婦人会館椿において、 iPhone と無線でつなぎ、 iPhone の操作ができるリボ2株式会社ラビットより土屋さんにお越しいただき、使用説明と体験をさせていただきました。参加者は積極的に質問をしながら使い方をマスターしようとしていました。 iPhone の操作をするためショートカットキーを覚えなければいけませんが、覚えてしまえば便利なものでした。ただ、6万6000円という価格が気になるところです。グループ二次さんの朗読は皆さん聞き入っていました。ぜひまたお願いしたいとお伝えしたところ、リクエストなどありましたらおっしゃってくださいと言ってくださいました。今度は朗読劇もいいですね。UD 映画祭、船を編む。8月25日金曜日、参加者112人、他団体等含む。神戸市医師会館大ホールにおいて。今回は住友商事のご協力により、DVD をお借りし、開催するに至りました。辞書作りに奔走する人たちのまっすぐな情熱を描いた作品です。編集員をスカウトするときに、右という言葉を説明できるかい?とテストをしたり、辞書独特の指に吸い付くような紙のぬめり感にこだわったり、信念を持って仕事をする姿に感銘を受けました。用具購買所研修会。9月15日金曜日、参加者12人。総合福祉センター3、4件において、テーマ、視覚障害者の歩行と最新のテクノロジー、講師、公益社団法人、ネクストビジョン、ビジョンパーク、情報マスター、和田光一様、あしらせ、そして、エンビジョングラスなどについて詳しくお話ししていただきました。特にエンビジョングラスは、椅子にマスク姿の人が数人座っています、などと状況を説明してくれました。ものすごく感激しました。あしらせに関しては、振動などを体験しましたが、今度時間があれば、実際に着用して歩いてみたいと思いました。先生の話はわかりやすくて、あっという間の時間でした。市市協事業所からの報告とお願いです。利用者の声を聞く会、8月25日金曜日、中山記念会館大会議室において、当日は16人のご参加があり、貴重なご意見を聞かせていただきました。メールでのヘルパー依頼の件は、今年度からショートメール、もしくは LINE で受けることができるようになりました。事業所からのお願いとしまして、利用者の側でも、守秘義務や言葉遣いなど気をつけて、ヘルパーさん、利用者さんがお互い尊敬の念を持って活動してください。各部の報告、老人部、部長、今泉勝司。7月21日金曜日、日帰り研修会、京都鉄道博物館、トロッコ列車の旅、参加者43人、括弧会員23人、閉じ、京都方面、梅雨明けの明くる日の猛暑の中、暑いので有名な京都へ、鉄道博物館は大きくて広かった。トロッコ列車の説明のテープが聞きづらかったのが残念。8月18日金曜日、福祉大会。帯の会による5人話の会。括弧、落語、大喜利など、閉じ。参加者35人、括弧、会員20人、閉じ。中山記念会館大会議室において。 アマチュア落語のグループだったがよかった。夏メロ、落語、最後には大喜利で楽しませてくれた。青年部、部長、佐々木文隆。7月21日金曜日、第4回ヨガ教室、参加者4人、総合福祉センター体育室において。8月4日金曜日、第1回 IT 研修会、括弧 iPhone 教室、閉じ。参加者5人、講師、足利先生、他5人、総合福祉センター1、2件において。9月15日金曜日、第5回ヨガ教室、参加者11人、総合福祉センター体育室において。9月17日日曜日から18日月曜日祝日。第69回全国視覚障害青年研修大会、札幌大会。9月29日金曜日、日帰り研修旅行、北近畿天の橋立。参加者47人、括弧会員26人、閉じ。女性部、部長、織野八千代。8月30日水曜日から31日木曜日。第69回全国視覚障害女性研修大会、関東ブロック神奈川大会。藤沢市民会館で開かれました。全国代表者58団体の出席のもと、令和4年度報告、令和5年度の審議など、各ブロックからの提出議題などが承認されました。研修会括弧1は、レポート発表と意見交換。6ブロックの代表が、同行援護をして思うことについて発表されました。助言者に、日支連会長の竹下さん、神奈川県視覚障害者福祉協会理事長の鈴木さんが出席されました。意見交換では、全国での利用時間数の大きな違いや、守秘義務が守れないなど、様々な声が聞かれました。研修会括弧2は、講演会で、幸福な国と言われるデンマークでの障害のある人々の暮らしも幸せなのかをテーマに、視覚障害者の研修員の仕事ぶりや暮らし、盲学校寄宿舎の環境や工夫、視覚障害者の経営するブラシ専門店など、講師が暮らした中での体験を語り、終了しました。スポーツ部、部長、岡崎明美。7月30日日曜日、第1回金風呂スポーツ部委員会及びゴールボール体験会、参加者2人、京都ライトハウスにおいて。兵庫県スポーツ連盟総会、総合福祉センター5件において。9月22日金曜日、 STT 練習会、参加者4人、総合福祉センター体育室において。文化部、部長小林清。9月22日金曜日、朗読と演奏、参加者61人、括弧会員34人、閉じ。港川ホールにおいて。二部制で行われ、第一部は緑の会の皆様による朗読。そして第二部は、聖女会、聖は静か、女は女。聖女会の皆様による津軽三味線の演奏でした。たくさんの皆様に楽しんでいただけたと思っています。アハキ部、部長、高江康明。7月14日金曜日、神戸市福祉鍼灸マッサージ師協議会総会、総合福祉センター5件において。各区の報告。灘区、9月8日金曜日、敬老治療奉仕、9時30分から11時まで、 施術者4人、利用者12人、養護・盲老人ホーム仙山荘において、兵庫区7月7日金曜日、日帰り研修会、東山水族館とランチ、参加者12人、かっこ会員8人、閉じ。長田区、9月8日金曜日、敬老マッサージ奉仕、施術者4人、利用者16人、丸山地域福祉センターにおいて。垂水区、7月20日木曜日、日帰り研修旅行、六甲森の根ミュージアム、オルゴール作り体験、参加者28人、かっこ会員14人、閉じ。7月28日金曜日、第50回基礎から学ぶ料理教室、参加者8人、垂水区文化センター料理教室において、レシピ、ドライキーマカレー。いつものように講師の先生はじめ3人の方の補助を受け、楽しく作ることができた。9月8日金曜日、敬老治療奉仕、技術者11人、受領者45人、仮口台地域福祉センターにおいて。9月18日金曜日、第51回基礎から学ぶ料理教室、参加者9人、垂水区文化センター料理教室において、レシピ、ジャージャー麺。西区、9月29日金曜日、ふれあい交流会、参加者18人、渦潮クルーズ1日観光コース、淡路島において。敬老治療奉仕、コロナが5類に変わってから規制がさらに緩和され、日常を取り戻す中で、9月8日金曜日に敬老治療奉仕が行われました。この日を楽しみに首を長くして待っておられたおじいちゃん、おばあちゃんたち。やっぱ好きやねん。マッサージをしてもろうたら体が軽くなり、スーッとしてええ気持ちやねん、と喜んでいただき、よかった、よかった。この奉仕活動に参加された支部の皆様、本当にご苦労様でした。他団体の事業及び会議。7月2日日曜日、獅子殿ふれあいボーリング大会、獅子協参加者6人、神戸六甲ボールにおいて。8月4日金曜日、第9回兵庫県視覚障害者囲碁大会、獅子協参加者3人、灘区酒井俊弘さんが優勝されました。兵庫県視覚障害者福祉協会において。今後の予定。気象警報が発令された場合は事業の中止もしくは延期にします。10月の予定はすでに終了しているものも含め記載しています。期間、令和5年10月1日から令和6年1月31日。10月27日金曜日、第26回ジョギング&ウォーキング大会、受付9時30分王子スタジアムにおいて。11月10日金曜日、上半期監査会、総合福祉センター一軒において。11月17日金曜日、日支連金風呂第2回委員会、堺市において。11月24日金曜日、カラオケを楽しむ会、受付13時30分中山記念会館1階大会議室において。12月1日金曜日、臨時理事会、総合福祉センター会議室 A において。令和6年1月19日金曜日、予算委員会、各部日程調整会議。 総合福祉センター2件において、各部事業、老人部、部長、今泉勝司、11月3日、金曜日祝日、料理教室、午後、垂水区文化センター料理教室において、11月24日、金曜日、酒蔵見学、午前、青年部、部長、佐々木文隆、10月13日、金曜日、第6回、ヨガ教室、10時、総合福祉センター、体育室において、10月20日、金曜日、釣り教室、マス釣り、有馬マス池公園において、11月10日金曜日、第2回 IT 研修会、iPhone 教室、閉じ、10時、総合福祉センター会議室 A において、11月17日金曜日、第7回ヨガ教室、10時、総合福祉センター体育室において、12月2日土曜日から3日日曜日、日支連近畿ブロック青年部交流研修会及び第2回青年部委員会、神戸市において、女性部、部長、織野八千代、12月1日金曜日、研修会、内容未定、12月8日金曜日、近畿ブロック協議会、女性部連絡会議、総合福祉センター5件において、スポーツ部、部長、岡崎明美、10月13日金曜日、STT 練習会、午後、総合福祉センター体育室において、10月29日日曜日、兵庫県スポーツ連盟主催ブラインドスポーツ交流会、9時から、自由参加、兵庫県立視覚特別支援学校において、11月5日日曜日、第24回兵庫県グランドソフトボール選手権大会、大倉山公園野球場において、11月10日金曜日、STT 練習会、午後、総合福祉センター体育室において、11月12日日曜日、第60回近畿視覚障害者卓球大会、滋賀県において、令和6年1月20日土曜日、県市協合同スポーツイベント、チャレンジブラインドスポーツ、自由参加、兵庫県立障害者スポーツ交流館において、文化部、部長、小林清、12月22日金曜日、ダンディ原、夏メロ三昧、午後、中山記念会館1階大会議室において、アハキ部、部長、高江康明、11月17日金曜日、配信回収。各区事業、灘区、10月13日金曜日、敬老治療奉仕、9時30分から12時、岩屋青年会館において、12月15日金曜日、歳末助け合い事業、14時から、神戸喜楽館において、令和6年1月12日金曜日、新年会、11時から、南港会館において、兵庫区、12月、または令和6年1月、歳末共同募金事業、内容未定。北区、12月8日金曜日、新開地劇場見学、新開地劇場において、令和6年1月12日金曜日、 新年会、幸せの村において、長田区、11月17日金曜日、長田老人部、せせらぎの道散策と食事会、地下鉄上沢から港川において、12月15日金曜日、リピート山中ライブ、参加費500円、介助者同額、双葉学者行動において、令和6年1月12日金曜日、長田支部新年会、垂水区10月19日木曜日、ハイキングと酒蔵見学、12月14日木曜日から15日金曜日、一泊研修ミステリー旅行、西区11月10日金曜日、ふれあい交流会、神戸喜楽館において、令和6年1月12日金曜日、新年懇親会、他団体の事業及び会議、10月6日金曜日、第23回中山ワンダフルフェスタ、神戸文化ホール大ホールにおいて、ゲスト、イルカ&太田博美、素晴らしいゲストのコンサートにみんな大喜び、中山財団様、本当にいつもありがとうございます。10月16日月曜日、日進殿近畿ブロック福祉大会及び相談員研修会、京都テルサ、テルサホールにおいて、令和6年1月21日日曜日、市神殿福祉大会、ピフレホールにおいて、1月26日金曜日、中山 UD 映画祭、ピフレホールにおいて。お知らせ。エスコートゾーンの敷設について、横断歩道のエスコートゾーンは視覚障害者が安全に安心して渡るための道しるべです。この度、神戸市内4カ所の横断歩道にエスコートゾーンが敷設されました。これも市市協会員の皆さんが声を上げ、粘り強く働きかけたことで、行政が動き出し実現できたのだと思います。本当に良かったですね。今回の敷設にご協力いただいた多くの方々に心から感謝申し上げます。本当にありがとうございました。なお、新しく敷設されたエスコートゾーンの場所は下記の通りです。そばを通られた時は確認してみてください。1、JR 元町駅東口から大丸へ向かう信号。2、港川神社南東角から神戸駅へ向かう信号。3、神戸文化ホールから神戸市立中央体育館へ向かう信号。4、港川公園西口交差点、ミナエンタウンから西へ渡ると、地下鉄港川公園駅へ降りるエレベーターがあります。視覚障害者の大事な記念日。ご存知ですか？大事な記念日。それは3月18日の点字ブロックの日、10月15日の国際白い杖の日、11月1日、日本点字制定記念日の3つです。先人たちの知恵と工夫によって開発されたこれら3つのものは、今日まで視覚障害者を支えてくれた優れものです。これからも大切にしていかなければならない大事なものです。そして、新たに重要な存在になってきたのが、同行援護や代読、代筆などの活動をされているガイドヘルパーです。日視連では、その活動が今や視覚障害者を支えるための重要な存在であることを広く社会に知らしめるために、4つ目の記念日として、12月3日をガイドヘルパーの日とするように ただいま申請しているところです。決定したら直ちにお知らせします。いずれにしても、これらの記念日の時は、ありがとうの感謝の気持ちを忘れないようにしましょう。ダンベルを差し上げます。筋力、体力の衰えを防止するために、今からでも遅くはないよ。ダンベル持って、1、2、3。短い時間でも毎日鍛えてやれば、筋肉もりもりになるかもしれませんよ。ダンベル1個、1kg の手軽な重さです。ご希望の方には差し上げますので、四司教事務所までお申し出ください。輝け獅子峡の歌。一番。北にそびえる六甲の山。緑あふれる風の中。震災も越え、固く見合って、みんなで開こう未来の扉。輝け、輝け、我らが神戸、神戸獅子峡。二番。南に広がる瀬戸内の、よする波間に夢が飛ぶ。明石大橋、虹の架け橋。みんなで渡ろう、手を取り合って。輝け、輝け、我らが神戸、神戸獅子峡。3番。弾む足音、こぼれる笑顔、胸に膨らむ希望の光。助け合おうよ、励まし合おうよ。みんなで歌おう、強い絆で。輝け、輝け、我らが神戸、神戸獅子峡。輝け、輝け、我らが神戸、神戸獅子峡。輝け獅子峡の CD を差し上げます。ご希望の方は事務所まで。獅子峡事務所は12月29日金曜日から令和6年1月3日水曜日まで冬季休暇となります。会員の移動。入会者、竹谷幸子、灘区。三木隆夫、灘区。松村恵子、長田区。大会者、大川隆之、長田区。谷口佳子、垂水区。ご結婚、藤原夏子、兵庫区。ことわざ玉手箱、8。実るほど、頭の下がる、稲穂かな。稲の穂は、実が入ると重くなって垂れ下がってくる。学徳、学は学問の学、徳は道徳の徳。学徳が深まると、かえって他人に対し謙虚になることの例え。実るほど、神戸を垂れる稲穂かな。神戸は頭。ところで、私の知り合いに頭が良くて何でもできるけど、あまりにも偉そうにしているので、お前なあ、そんなことでは人に嫌われるで。だからこのことわざをよく考えて深く理解し、もっと謙虚にならんとあかんで。そうか、よしわかった。と言って、座っている時も、立っている時も、歩いている時も、頭を下げていたら、首が痛なってしんどいな、というので、おいおい、ほんまに頭を下げてどうするんや。そうではなくて、自分の持ってる能力、才能、知識を自慢せず、相手のことを敬って、控えめにすることやがな。都会では、実った稲穂を見ることも、触ることもできないので、せめてご飯を食べるときは、このことわざを思い出してみましょう。編集後期、広報部長、福田正勝。皆さん、こんにちは。今年の夏は、あれの影響もあって、いつもより暑かったね。やっと涼しくなり、チンチロリンと虫の声。お腹の虫もグーグーグー。やってきました、食欲の秋。食いしん坊には嬉しい季節やね。有名な俳句に、芋食えば、おなら出る出る法隆寺。違うがな。 かき食えば、金が鳴るなり法隆寺、やで。さて、獅子橋の列車は今のところ順調に走ってますよ。でも、木枯らしが吹く頃には、またコロナが暴れだし、インフルエンザと一緒に襲ってくるかもしれないので気をつけてね。ところで、中山ワンダフルフェスタはいかがでしたか？イルカさんと太田博美さんがデビューした頃、私はあんまの修行中。流れる汗と涙を木綿のハンカチーフで拭きながら、懸命にお客の肩を揉んでたら、二人の歌声がラジオから。つい気を取られ、抑えるツボを間違えて怒られたがな。イルカさんにそっくりだったあのお客さん。今でもまだ神戸にいるかどうかは知らんけど、ちょっと気になる名残雪かな。これからも広報部へのご支援、ご協力よろしくお願いします。奥付け、神戸獅子橋開放第138号、発行日、令和5年10月15日、発行者、一般社団法人、神戸市視覚障害者福祉協会、会長、浜田章信、編集者、広報部長、福田正勝、発行所、郵便番号 650-0016、神戸市中央区立花通り3丁目 4-1、市立総合福祉センター内、電話 078-371-6245 078-579-7151 事業所ホームページ http://kobe-sisikyo.eek.jp 最後に盲人のための国際シンボルマークがついています。国付け終わり。以上で、神戸獅子橋開放第138号を終わります。音声役はグループ東大の曽根幸子でした。